Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、6月27日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
どうも。
こんばんどす。
何も言いませんよ、おじんさん。
体の痛みは取れましたか？
痛みは取れ、なんだろうな、でも痛いよ。
プールで運動して、まだミイリが出てくるか、取れんか。
ミイリ？
ミイリ。筋肉痛。
ミイリっていうの？
ミイリ。
どうなんだろう。でも行きたい。
もう近けりゃな。
あんた近いじゃん。
まあ、近いっちゃ近いけど、遠いっちゃ遠いで。
私より近いじゃん。
まあ、好きちゃんよりは近いけどね。
私1時間かかりますもん。
僕30分ぐらいはかかるかな。はい、今日も一日暑い日でしたね。
そうですね。
明日はちょっといつも曇り、雨もちょろっと降るみたいですけどね。
ああ、そうなんですね。
ただ気温は高いじゃないかな。雨は降るいっても日中は27度まで上がるみたいなんでね。
あれですもんね。
どれ？
梅雨ですもん。
ああ、まあね。まあ、まさに今週は梅雨ですよ。来週に入ると日曜日からはどうも太陽も出てくるみたいだけどね。なかなか今週はお日さんは出てこない感じだけど、気温は高いというわけで、実は今夜流星群が流れるんですが、見えないんですよね、これ。
そうなん？
はい、今夜、牛飼い座流星群っていうのがね、流れます。
へ
ー、あんまり聞かないよね、牛飼い座流星群。これは当たり年ってのがあって、当たり年だと結構流れるんだけど、外れ年だとほとんど流れないんですよ。
あ、そうなんだ。
安定して流れないんで、あまり有名じゃないんですけどね。過去にはね、直近では2004年、今から13年前か、は1時間に50個ほど出たらしいですよ。
へ
ー。でもっと遡ると、1998年、1927年、1921年、そして1916年、1時間あたり100個以上流れたって。
へー。
あと他の、三大流星群と大きな違いっていうのが、これ流れるスピードが遅いんですよ。秒速18キロ。 で、ちなみに四分ギザ流星群は秒速41キロで流れるんですよ。
へー。
だから流星群の中でも比較的ゆっくり流れる、流れ星が見える。で、こちらピークはね、実は今夜の19時なんですよ。
今じゃまさに。
そう、6月27日の19時がピーク。で、月齢も 3.3 なんでね、月の影響も受けないということで、これ暗くなってれば非常に見える可能性があるんですけどね。まあ、観測のチャンスがあるエリアとしては、まあ、梅雨の真っ最中なんでね、雲がたくさん出てるんですが、北海道、それから、東、東北の日本海側、それとあと沖縄、ここでなんとか見えるかもしれないと、流れればね。それ以外のとこはちょっと無理かなという感じですけどね。まさにゆっくり流れる流星群、見つけやすいしお願いもしやすいと思いますよ。
流れればね。
うん、流れればね。残念ながら出雲はこれちょっと無理っぽいんだけどね、暗くなっても雲が多いんでね。はい、ということで、まあ今日がピークなんで明日とかでもね見えると思うんで、晴れ間があるときに夜空見上げて流れ星を探してみてはいかがでしょうか。牛飼い座流星群というぐらいなんで、牛飼い座のちょうど頭の上の方がね放射点になりますんでね、その辺を見ていただきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はですね、オリンピックネタですけども、朝日新聞デジタルの方にあった記事です。東京五輪パラ記念ナンバー最終5案に絞る国交省という記事が上がってました。国土交通省は27日、東京五輪パラリンピックの開催を記念する車のナンバープレートの図柄5案を公表しました。公募で集まった96の作品の中から選考委員会が絞り込んで、5つ選んだと。で、7月3日から一般の意見を募り、選考委員が、7月下旬意見を参考に1つを選び決定しますということで、これ元記事の方にこの選ばれた5案
うん、
出てますけど、月ちゃんはこの5つの中でどれがいいと思います？まず2番目はないと思う。このナンバープレートはないだろう。なんか真ん中から放射状に 色がいっぱいビャーッと出てる感じ。これはないな、僕的にはないな。僕は下の2つ、
うん、
あの日の丸をあしらった感じのナンバープレートと、日の丸とこれ東京かな、太陽の中に、あ、赤丸の中に、多分一番高いのが東京スカイツリーじゃないかなと思いますけどね。それと一番下のいかにもスポーツしてますよって感じのナンバープレート、
うん、
僕はこれ2つのうちのどっちかかなって気がするけどな。月ちゃん的にはいかがですか？
あのスポーツのなんかシルエットみたいなやつは、
うん、
いやなんかそのオリンピックもありかもしれないけど国体とかもありかなっていうイメージ
スポーツ
私はあの一応女性なので、
うん、一応、
うん、Cあの 上の右側のあの輝き羽ばたけ東京の翼
これは何羽をイメージしてるのかな
私最初カバかと思ったんだけど
カバ、うん、
なんかあの右側が顔で左側が尻尾みたいに見えたんだけど
あなるほど
でも私はこういうのが好きだなただちょっとカバみたいだな翼なんだなこれって思ったけど色合いとかもこれがいいなと思ったけどちょっとオリンピックっぽくはないよな
うーん
オリンピックっぽいのはないよなうーん
あの五輪のエンブレムの市松模様が入ってるのは一番上の、まあ、A っていうのかなこれには市松模様が入ってるよな
うーん
でもなんかちょっと違うような気がするなこれ
あでもあのジャパンプレートっていうのも確かにいいねこれ
あその日の丸の中に、
う
ん、
そうそうそう
日の丸東京の街のシルエットが入ってるやつね、うん、
これか翼かな
翼かなって感じかな、うん、まああのすでにあのその前の年にあるワールドカップの記念プレートっていうのはすでに発行されてて今あの軽自動車でそのプレートを取ると黄色じゃなくて白いナンバープレートがもらえるんですよね
うーん
多分この東京五輪の記念プレートも軽自動車はやっぱり白地というかこれと同じ色だと思いますよ普通車と同じプレートが発行されるんでしょうけどね
このナンバープレートにしようと思ったらどうするの
えっと普通車の場合は陸運局で軽自動車の場合は都道府県だけども島根の場合は陸運局の隣に事務所があるからやっぱりまあ杖でないとダメですけどね、
うん、
だからよその都道府県も陸運局の近くに軽自動車のナンバー発行してくれるとこあるんじゃないかな
このプレートって有料？
有料です有料だしこれ確かあの右上に五輪マークかなんかを入れるか入れないかでなんか寄付金がつくかつかないかっていうのがあったような気がするな
うーん
確かねということで皆さんはどのプレートがお気に入りかな、7月3日から、一般の方の意見を聴取します聴取します聞きますってことらしいですけどねはいそれではここから IT ネタいきたいと思いますがまず気になるティナーさんの方にあった記事ですけどもApple 開発者に対し iOS 11 Beta 2の修正版とTBOS 11 Beta 2そして WatchOS 3.2.3 Beta 4をリリースということだそうですね。これは開発者向けですけども、一般の人も iOS 11が使えるようになったみたいですよ。こちらタッチラボさんの記事ですけども、Apple iOS 11.11パブリックベータを配信という記事が上がってました。こちらは、開発者じゃない人でもダウンロードして使うことができるバージョンですけどね。私の iPhone、そして iPad の方にも、すでに iOS11 パブリックベータ使えるよーんって出てますけどね。どうしようかなって考えてるんですけどね。 iOS11 パブリックベータ iPad の場合ですけども 1.75GB あるって。
みっちゃんはそうだよね、入れるんだよね、早から。
iOS10 は入れてましたけどね、11今の段階で入れるのはどうかな、もうちょっと安定したの、安定してから入れた方がいいのかなって気がしなくもないけどね、ちょっと今まだ迷ってますけどね、すぐに適用するかどうか。
不具合があった時に困るよな、なんか別、他になんか予備があったらいいけど、
あ、 iPhone5S があるからあっちに入れてみようかな。
5S？
うん、あの僕の使ってた6を娘にあげて、娘が使ってた 5S 僕がもらってるんだよね。
ははは、
そっちに入れてみるって方がまあ安心は安心ですよね。スキちゃんは入れるってわけにいかねえやな。
うん、ちょっとね、
うん、その前にパブリックベータ登録しないと入れられないけどね。
大丈夫、入れないか、あのちゃんと正式にリリースされるまでやらない、怖い。
そうなのかい、
うん、
はい、ということで気になる方はインストールしてみてはいかがでしょうか。こう言いながら明日には入れちゃったって話してるかもしれませんけどね。
あなたが？
私が、
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Lab さんの方にあった記事です。 Apple Pencil が整備済み品として登場、新品より14ドル安く購入可能ということで、 Mac とか iPad とか、Apple の整備済み品ってのがあるんですけどね、お安く買えるんですよ。
アップルペンシルね、あるんだね。
うん、で今回あのアメリカのアップルストアなんですけども、アップルペンシルの整備済み品が加わりましたと。通常99ドルなんですけども、整備済み品は85ドルということはそうですね。
結構
14ドル安い。あ、ペンシル高いですよ。1万円超えますからね、日本円で。でまあ、アメリカで出てきたんで多分近いうちに日本のストアにも出てくるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
まあ、iPad Pro は買っては見たものの、まあ、ペンシルまで1万円出して買えないよって人にとっては、まあ、多分値段的に14ドルだからいくら1600円とか、あ、1600円や1200、300円ぐらい安くなるのかな多分。
うん、そうだね、
まあその値段なら買ってみてもいいかなって方は手を出してみるといいかもしれませんね、日本で発売になってから。
ああそうだね、うん、そうね、
まあどっちでもこれ iPad Pro じゃないと使い物にならないんでね、
うんうん、
私はプロ持ってないんで買ってもしょうがないということですけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですけども、J スポーツ TBOS 用スポーツオンデマンドアプリ J スポーツオンデマンドをリリースという記事と、もう一つ iOS 用スポーツオンデマンドアプリ The Zone が TBOS に対応ということで、2件新しくスポーツ見るためのアプリがリリースされましたよということで、 J スポーツとダゾーン、
うん、
こちらが Apple TV の第4世代だけしか対応しませんけども見れるようになりましたよってことですね。
J スポーツって初めて聞いた気がするんだけど、
J スポーツは昔からありますよ、あの、うん、CS でもともとやってました、スカイパーフェクト TV の中で。
へえ。
で今はあ待てよ、 BS の中には J スポーツないのか。 J スポーツはスカパーじゃないとダメなのか。だね。それこそ24時間ずっとスポーツやってますよ、 J スポーツは。
うーん。
でまあダゾーンは去年ぐらいからだったかな。これもスポーツ専用チャンネルですけどね。
うーん。
だ J リーグ見たい人はこれダゾーンに入らないと今見れませんしね。はい、ということで TBOS じゃない Apple TV の第4世代をお持ちの方は、あとアカウント持ってる方は見てみてはいかがでしょうか。ちなみに J スポーツですけども、これ3チャンネルで放送してるんですよ。チャンネル3つも持ってるんですよね、 J スポーツって。で、全ての番組を見たい方向けは月額2400円、ジャンルごとの見放題こちら1800円で、ダゾーンの方は、ダゾーンの方はいくらだっけかな、月1900円か。ただしドコモユーザーの方は確か980円高で見れるんですよね。ちょっとお安く見ることができると思いますけどね。
うん、スポーツばっかりな。
うん。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも Mac お宝買ってダブログにあった記事です。 Apple の自動運転試験車両はハーツレンタカーから借りている車という記事が上がってました。アップル自動運転のテストしてるってのを以前お伝えしたことがありますけどもね。
うん。
あれレクサスで街中走ってるっていう写真もあちこちで上がってたりするんですけども、これブルームバーグの記事になりますが、元記事がね、この車ハーツレンタカーと契約して借りてる車らしいんですよね。
借りて
る。アップルさん自分のところで買ってやってるんかと思ったら、レンタカーらしいんですよ、あれの車。
それを何 いじってるってこと？
まあまあそういうことですよね。カメラとかレーダーを屋根の上につけたりしてるんでね。
はあ。
はあ。なんでレンタカーなんだろうと思うんですけどね。
レンタカーでもいじってるって。
まあまあそういう契約にしてればいいんじゃない？多分。普通に借りれる車ってわけじゃないと思うけどね。
なんか不思議な感じがするけど。
アップルさん金持ってるから自分のとこで車バンバン買って改造かけりゃいいのになっていう気がするんですけどね。なぜかハーツレンタカーでお借りしてると。国内にもありますよね、ハーツレンタカーって確か。
聞いたことないんですけど。
確か出雲空港通りにもあったと思うよ、ハーツレンタカー。ハーツってやつ。はい、というわけでアップルさんなんで車借りてんのって感じですけどねはい、それでは次のニュースですけども、こちら PC ウォッチの記事です。スカイレイクとキャビーレイクでシステムクラッシュを引き起こすエラッタが発見、バイオス更新が必要という記事が上がってますが、この間の WWDC で新しく発表された MacBook Pro、 iMac、 MacBook もかな、対象なのかな、こちらにスカイレイクの CPU が載ってるんですよね、インテルさんので。このインテルのスカイレイク、それからこのスカイレイクよりももう一つ新しいキャビレイク、この CPU でですね、どうも不具合が起こるということらしいんですよ。
うん。
で突然フリーズしたりするっていう現象がどうもあるということで、これは原因はインテルの CPU 自体に問題があるらしいんですよね。ただ Mac からは正式にこの 件について発表があったって話は聞かないんですけどもね、多分マッコイスでも同じように現象は発生するってことなんでね、ハイパースレッティングを有効にしたときにアプリケーションのシステム誤動作やデータ破損、データ消失などのエラーを引き起こす可能性があるというちょっと怖い感じなんですけどもね。
データが壊れたら困るよね。
でこの不具合対象となるのが第6世代および第7世代のコアプロセッサー、それから Xeon バージョン5、Xeon バージョン6、そして一部のペンティアンプロセッサーなどということで、で一応インテルさんは、これ不具合を回避するために、BIOS を書き換えてくださいってことで、その BIOS のデータというか、なんていうのかな、元になる修正プログラムっていうのは公開してるんですけども、ただ僕は一つ気になるのが MacOS というか、MacOS BIOS ってあるのあるのって好きちゃんに聞いても困るわな。
もうなんかごめん、無言ですね。
Windows の場合は BIOS 表示させて BIOS の設定いじったりっていうのはやったこと今までもありますけど、MacOS に BIOS って言われてもどこにあるんだと、あとこの BIOS のバージョンアップはどうやってやるんだと、過去にそんな話を聞いたことがないんですけどもね。 Mac を長らく使っている皆さんはしたことあるのかな、 Mac の BIOS の書き換えなんて。これとしてやんないと今回の不具合回避がどうもできないようなんですけどもね。Mac を長らくお使いの皆さん、私に教えてください。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。iPhone 向け LINE 最新版、過去の会話を検索できるようにという記事が上がってました。LINE の Android、iPhone 向けの最新版バージョン 7.6.0 の提供を開始しましたということで、 iPhone 版では過去のトークを検索する機能が追加されましたということですね。 iPhone 版に追加された検索機能はトークルーム右上の V 字のボタンから呼び出せますと。キーワード検索ではその単語が入っている過去の会話を表示できるほか、グループに参加しているメンバーを表示できます。カレンダーで日付を指定してその日のトークを表示する機能も追加されましたということですね。その他 iPhone 版ではビデオ通話中の画面を下向きになぞって縮小表示できるようになりましたということですね。で、Android 版の方ではiPhone 版で先行提供されていたトークルームのプラスボタンから最新の写真を選んで送る機能が追加された他に、Android 版のみの機能として公式アカウントが配信した写真や動画の保存共有ができるようになってますと。この過去の会話を検索するためには過去の会話が iPhone の中にないとダメだよな、当然。機種変した時にうまく引き継ぎができなかったら過去の会話って消えちゃうじゃない。月ちゃん消したことない？
あると思う。
そこがうまくちゃんと引き継ぎができてればこの機能有効に使えるんでしょうけどね。はい、ということでこちらは、新しいバージョンにバージョンアップしたらできますよっていう話ですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になるキナースの方にあった記事です。 Facebook メッセンジャーのビデオチャット機能に動くリアクションや新しいフィルターなどの新機能を追加という記事が上がってました。 Facebook がメッセンジャーのビデオチャットに動くリアクション、フィルター、マスクやエフェクト、スクリーンショットといった新機能を追加したことを発 表しましたということで、これらの機能は1対1のビデオチャットでもグループのビデオチャットでも楽しむことが可能で、新しい機能の追加により感情をより豊かに表現したり、フィルターを追加して自撮りを楽しんだり、クマのキャラクターのマスクで友達を笑わせたり、一緒に写真撮影をしたりすることができるようになりましたと。
へ
え。これ好きちゃんとこの間やらなかったっけ、ウサギの耳がついたり。
ああ、みっちゃんがどっかで見つけたって言って、
見つけたって言って、でそれ以降にまた新しいエフェクトがどうも追加されたっていう記事みたいですけどね。
でもあの時はビデオチャットしたわけじゃないよ。
あれは動画を撮っただけだよな。
そう、
だから今度はそれがビデオチャットでできるようになったと、いうことだよね。
すごいこれ。
だんだんあのスノーに近くなってきましたね。
でもなんか面白いね、会話してるときに。面白そう。
ということで皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。2017年6月、支払い依頼書の添付 ZIP ファイルに注意、ウイルス付きメールが拡散中、警視庁が警戒を呼びかけということだそうですよ。警視庁サイバー犯罪対策課が27日警戒を呼びかけるツイートを発していますと。これ添付ファイルの名前が 2017-6 支払い依頼書という名前の、ものだそうですね。で添付されているファイルは PDF やワード文章を装ったウイルスですということはそうですよ。
なんかビジネスメールって感じだよね。
そうだよな、これね。はい、ということで、まあ怪しいメールは開かないようにしましょうねってことですね。好きじゃんとこはこんなメール来たりする？
いやー来ないですね。
来ない。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。任天堂ミニスーパーファミコンを国内でも10月5日に発売へ、価格は7980円ということで、去年ですね、ファミコンのちっちゃいやつ発売されたの、すきちゃん覚えてます？
うん、覚えてる。
あれが去年の11月だったかなと思いますけども、今年はですねミニスーパーファミコンを出しますよということだそうですよ。発売日は10月5日、メーカー希望小売価格は税別で7980円で、今回はですね、あの前回去年出たファミリーコンピューターのミニ版はコントローラーもちっちゃかったんですよ、
うん、
本体もちっちゃかったけどもコントローラーもちっちゃかった。で今回のスーパーファミコン版の方はコントローラーは通常版と同じ大きさだそうです。
へえ。
本体だけがちっちゃい。
本体ちっちゃいんだねこれ。
うん。でコネクターも全く同じコネクターを使用してるんで、過去に自分で使ってたスーファミのコントローラーがそのままどうもさせるらしいです。どう？いいんじゃね？
コネクターって何？コネクターがさせる？
本体にコントローラーを差し込むでしょ、
うん、
そのコネクターが同じなんですよ大きさがね、
うん、
だから今例えば持ってる昔のスーファミのコントローラーを持ってきてこれに突き刺しても使うことができるらしいんですよ、
うん、じゃあ、うん、なんで？だってコントローラーの大きさ一緒なんでしょ？
一緒
だったらそんな差し替える必要ないんじゃない？
まあね。
意味が分かる。はぁ？と思って聞いちゃったのよ。
でこれファミコンと同じように ゲームは最初から中に内蔵されてます。21タイトルが入ってるそうで、そちらの一覧が出てますけども、スーパーマリオワールド、F-0、頑張れゴエモン、雪姫救出絵巻、超魔界村、ゼルダの伝説神々のトランスフォース。
え？
ん？
どこにトランスフォースって書いて
ある？あ、トライフォースなどなど。名前聞いてわかるのはスーパーマリオカートとかロックマン X とか。
超魔界村ってコマーシャルやっとったよね。
そうだっけ。
うん。星のカービィ。
うん。あ、こう星のカービィもありますね。
ヨッシーアイランド。
うん。スーパーマリオヨッシーアイランド。スーパードンキーコングとか。で、まあ、21本あるわけですけども、20本は過去に発売されたソフトだそうです。で、一番下に書いてある、スターフォックス2。これだけは未発表作品だそうですね。もともと、スーファミ用にソフト開発されてたんですけども、結局日の目を見ずに、お蔵入りしてしまったゲームだそうです、これ。でこれ一覧の真ん中あたりのちょっと上にスターフォックスってのがあるんですよ、
うん、
でこれの続編になります。スターフォックス2ってのは、でこのスターフォックスに関してはいきなり遊べないんですよ。この上にあるスターフォックスの、まあ言ってみればスター第1作目、こっちの、ね、第1面をクリアするとスターフォックス2が遊べるようになるらしいですね。
へー、
はい、ということでこれまたすぐに売り切れちゃうんでしょうね。
これって画面いるよね、テレビの。
はい、多分収録は HDMI だと思います。前回と一緒で、うん、ああ月ちゃん、ああだわ
月ちゃん。でもこれ以上ゲーム遊ぶ道具が増えれたら何も専用になるっけ、いいです。
ますますケツに根が生えそうだね、うん、はい、それでは最後に、iTunes カードのお得情報ですけども、今日はこれドコモユーザー限定になります。6月25日の日曜日から6月30日の金曜日までドコモオンラインショップで初回限定の iTunes コード割引キャンペーンが実施されていますということなんで、過去にドコモオンラインショップで iTunes コードを買ったことがない方だけが対象となりますのでお気をつけください。15% オフなんで、普段だいたい 10% オフだけどね。1万円分が8500円で、5000円分が4250円で、3000円分が2550円で、1500円分が1275円で、そして500円分が425円で購入できます。バリアブルの方も500円から5万円の範囲で任意の金額に対して 15% オフとなります。請求は、ドコモの携帯電話代と一緒に請求が来ますよってことですね。そして、もう一つ、これはただ必ずもらえるわけじゃありません。抽選ということらしいんですけどもね。ローソン3000以上のギフトカードと店内商品を同時購入&応募で、お財布ポンタ5万円分、またはローソンお買い物券500円分を抽選でプレゼントしますということはそうですよ。こちら6月27日、明日からですね、火曜日から7月10日の月曜日まで、全国のローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソンで、ギフトカード全犬種のうちいずれか1枚、ただし3000以上購入が必要です。と、店内商品1点。こちらは、10円でも20円でも構わないみたいですけどね。こちらを同時に購入して応募してくださいと。抽選でお財布ポンタ5万円分が5名様、またはローソンお買い物券500円分を1000名様にプレゼントしますと。 いうことですね。でこれ購入あ応募するときにですね、ギフトカード裏面のバーコード、これ32桁の数字が振ってありますけども、こちらと購入したときのレシートの写真画像が必要になりますんで、くれぐれもレシートは捨てないようにお気をつけください。応募される方はね。はい、以上空海 IT ニュース6月27日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1504回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからアレットさんが謎に終わったスズミの巣わらわらわら
意味分からんけど、何言ったんだっけ
昨日すなんかすなんだっけ、なんか
いやこれ一昨日の話でしょ。
え、
一昨日というか先週の話でしょ。これ
スズミのすでしょ。
昨日のコメントにそれが書いてあったでしょ。
うん、
だけど何言ったか二人とも覚えてないでしょ
今日はスズミの巣って書いてあるけど、
わかんねえありがとうございます、
ね、誰か説明してっていうか聞けよって感じ自分で聞けよって感じ、
聞けよ
ありがとうございます。中からどうなんだかごめんなさいっていうか、それからヤシティさんが毎回の配信ありがとうございます。今日も通勤時に空海 IT ニュース1504回を聞きました、今週もよろしくお願いしますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからあうちゃん、運転のお供に拝聴中ということで1504回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
以上ですね。
はい
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
やっぱり好きちゃんは声戻ってる。
今は落ち着いてるかな。
落ち着いてる感じ
微妙だよねなんかもう次から次に
本編が終わったところでね、iPhone のスカイプのバージョンアップが来てるのを見つけたんですよ。ほんでスカイプバージョンアップしたら繋がらなくなっちゃったで今急遽 iPad mini の方からスカイプを繋いでるんですけど、意味わかんないんだよなで iPad mini の方でやってると、スキちゃんの声がなんか 帰ってくるって話でね、テストでちょっと撮ってみたら微妙になんか乗ってるって話なんで、もしかしたらエンディング月ちゃんの声が二重に聞けてお得かもしれませんけどね。
いや、
iPhone のスカイプ、スカイプ for iPhone がなんか UI はごっそりから変わってしまっててね、使いづらいのと、使いづらい以前に繋がらなくなっちゃったっていうのとね、ちょっと困ってるんですけどね。
なんか起こるよね。何なんですか一体。
スキちゃんがなんかやらかしたな。
なんで私のせいですか。
はい、ということで皆さんスカイプバージョンアップ気をつけましょうね。
なんかさ、どうなってんの？
わかんねえ。わかりません。
次から次にいろんなことが起こる。
今日の日付のバージョンアップで 8.1 に上がってるんですけどね。なぜか繋がらない。iPhone から月ちゃんの Mac にスカイプかけても繋がらないし、 iPhone から iPad mini にスカイプかけても繋がらない。なのに iPad mini から iPhone にスカイプかけると繋がると、なんかおかしな状況になってるんですけどね。
完全に嫌がらせですね。
完全に嫌がらせだし、 Mac のファンもなんか今ビュンビュン回ってるし。はい、若干エンディングお聞き苦しい部分があったかもしれませんけども、ご了承いただきたいと思いますよ。明日には新しいちゃんとしたのが上がってくるかな。
え？
あの iPhone 用のスカイプがね、不具合が修正されてくれるといいんですけどね。このままでは収録はしにくくてちょっと困ってます。
やっとちゃんと収録できるようになったのに、もうこれだけね。
いや、収録は前からできたわね。編集ができんだったのが直ったとかで。ファイルさえあれば編集はちゃんとできますよ。はい、ということで明日は iPhone のスカイプ直ってるかな。
以上、
うん、
以上空海 IT ニュース6月の27日でした。お届けしたのは
マイクロソフトのバカ野郎のみっさんと、
そんなこと言ったら余計ひどくなるかな、のすきちゃんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん
疲れるな。なんか次のどうなってんだ。
あ、でも月ちゃんのスカイプもバージョンアップしたんだよな。
それはでも別に特に何ちことないですよ。
何ちことはないですか。
何ちことないですよ。
for it on the IT news.